はい、皆さんこんにちは。このようにして本当に、宇多の森の教会の皆様と共に、主を拝することができることを心から感謝をいたします。もう自己紹介を先ほどいたしましたので、もうご存知だと思いますけれども、今新学校2年生で訓練中の針貝道夫と申します。よろしくお願いします。本当にこのような足りないものにこのような機会をお与えくださり、本当に、主に心から感謝いたします。誤りのない唯一の御言葉聖書から、男性としての視点で教会に仕えるもののあり方、それは何か共に学んでいけたらと思います。聖書は新改訳の2017版を用いさせていただきます。本日のテキストは第一テサロニケ5章9節から14節、第一テサロニケの5章9節から14節となります。新改訳の2017版で私が拝読させていただきます。第一テサロニケ5章9節から14節、はい、それでは拝読いたします。神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛をもってこの上ない尊敬を払いなさい。またお互いに平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に進めます。怠惰な者を諭し、小心な者を励まし、弱い者の世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。この箇所から共に学んでまいりましょう。お祈りをさせていただきます。愛するご在天の父なる神様、素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。今からあなたの御言葉を伺います。語るもの本当に愚かで足りないものです。あなたの御言葉だけが聞く一人一人に届きますように、このひとときをあなたが豊かに祝福してくださり、いさかいを表してくださいますようにお願いいたします。感謝をしてイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、まず本日のテキストでありますテサロニケ人への手紙について、見ていきます。どのような書簡なんでしょうか。テサロニケ人への手紙はパウロが執筆した書簡の中で最初のものであります。パウロと共に働いたシラスとギリシアのテサロニケで宣教している中で、多くの人々が主を信じ、そしてテサロニケでの最初の教会を形成しました。しかしローマ皇帝の反逆罪に訴えられ、教会はテサロニケ教会は激しい苦しい迫害に発展し、パウロとシラスは出て行かざるを得なくなります。この書簡は患難の中におけるテサロニケ教会の兄弟姉妹たちを励ますために、愛と祈りを持って書かれたものであります。特にパウロはテサロニケ教会のことを次のように言っています。第一テサロニケ2章の8節、あなた方を愛おしく思い、神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方が私たちの愛するものとなったからです。これはキリスト者の模範であり、相手との健全な関係、また謙遜と愛により仕える姿勢が大切であるということをパウロは語っています。この箇所に記されているほどまでに愛してやまないテサロニケの兄弟姉妹に向け、パウロは愛と祈り、そして励ましを込めて書かれたということがわかります。少し詳しく、本日の聖書箇所を見ていきましょう。5章の9節、神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからです。これはテサロニケ教会の主体的な応答をもって現実のものとなった救いは神の御心の中にありまして、これは神の御業であります。 ここでは見怒りと救いの対比が表現されていることがわかります。見怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからです。パウロは、救いは絶対的な神のご主権の中で確かな基盤である。そのようなことをはっきりと宣言し、救いの意義、また素晴らしさをテサロニケ教会の兄弟姉妹たちに伝えていることがわかります。10節、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。9節に書かれています、主イエス・キリストによるというところをさらに噛み砕いて記している節でもあります。目を覚ましていても眠っていてもは、主の来臨の時、生きていても死んでいても主と共に生きるためと力強く宣言しています。イエス・キリストにある救いは、主が私たちのために死んでくださったという歴史的不動の不変の事実であります。キリストの、イエス・キリストの贖いの御業によって、神と人が人とに新たな関係ができているというこの十字架の神学は、すでにパウロがテサロニケの人々に伝え、理解されていますけれども、改めてその立場、またその原点に立つ必要性があるということをパウロはここで示しています。主と共に生きる神からの幸いが、キリストの死と復活により、固く保証として与えられているのであります。それゆえに次の節以降につながっていきます。まずパウロは11節以降の勧告の前に、今読みました9節10節で重要かつ不変な事柄を確実に踏まえるように教えています。そして続きまして5章の11節。ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。心からの勧告を言っています。互いを高め合いなさい。それはもともと建築するという意味でありますけれども、キリスト社が聖霊の宮として立て上げられている様を表しています。まあ、これは単に個人的なことではなく、パウロは様々な個性、賜物、能力、機能を与えられた人々の集まりである教会全体の成長のことの意味を含んでいることと思います。教会内におけるキリスト者相互の責任と役割について、個々の交わり、また全体と個との関わりなど、生きた教会観を提示し勧告を与えているのがここでわかります。現に行っている通りというふうにありますけれども、すでにテサロニケ教会で実行されている根拠があるので、決して自己満足で終わることなく、教会として成長し続けるために必要だからこそ、このように継続して勧告しているということがわかります。ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。12節、兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ。この実践的な呼びかけは、イエス・キリストのゆえに、唯一誠の神を父と呼ぶことを許された仲間、真に兄弟とされた人であるキリスト者すべてに対して与えられている言葉です。パウロはこのテサロニケの教会の兄弟姉妹たちに向けて語っておりますけれども、指導者たちは決してその教会の支配者ではなく、労苦し、神の恵みにより多く働き、喜んで指導し、訓戒する、兄弟姉妹の親しい交わりの中に生きる者たちのことを表しています。ここでは指導者として立てられている人々、指導者というのは牧師ということにも置き換えられると思いますけれども、に対する態度としても進められています。つまり、兄弟たち、男性は立てられている指導者、牧師伝道師を重んじなさい。また、認めなさい。そして指導者たちを立てられた神への尊敬を求めているのであります。神を恐れ、神を尊敬し、畏敬の念を持って従うように、立てられた指導者に従うこと。そして5章の13節、その働きのゆえに愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさい。またお互いに平和を保ちなさい。 テサロニケ教会の兄弟たちが彼らの指導者に対して持つべき態度の根源は何だったんでしょうか。パウロは何を進めているんでしょうか。それはこの13節にあります、その働きのゆえに愛をもってこの上ない尊敬を払いなさい。立てられている指導者が主のしもべとして仕えているその働きのゆえに尊敬を払うように、愛をもって尊敬を払うように進められています。個人的また感情的な関わりが問題視されているわけではありません。指導者が本来の務めを果たし、教会全体の間に愛の交わりが生き生きとしていなければ、教会は与えられた福音宣教の使命を効果的に全うすることはできません。それゆえにお互いに平和を保ちなさいと勧告されています。教会内にまた指導者との関わりの中に平和がなければ、愛の交わりもなく、ギスギスした人間的な集まりとなってしまうのであります。5章14節、兄弟たち、あなた方に勧めます、怠惰なものを諭し、昇進なものを励まし、弱いものを世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。これは主に教会全体に与えられている勧めではありますけれども、兄弟たちと始まっています。怠惰なもの、また他の訳では気ままなもの、自分の仕事を辞めて他の人々の世話になっている者たちのことを言いますけれども、こういう人々を黙認してはいけないというふうに諭しています。昇進なものとは、特別な事情のもとで落胆している者のことを言い、彼らが立ち直って交わりに復帰することを願っています。ここで弱いものとは、肉体的ではなく信仰において弱いものたちのことを言います。彼らもまた主の民の交わりから無視されたり追放されたりせずに、彼らを助ける使命を負わされています。パウロは以上のような取るべき根本的な態度を、すべての人に対して寛容でありなさいとまとめています。私たち男性に求められていること、それは寛容さではないでしょうか。感情的になったり、また面倒に思ってしぶしぶ無理やり、また義務的に行うのではなく、すべてのことに、またすべての人に対し寛容さを持って向き合い、そして接することが神様が喜ばれることではないでしょうか。この寛容さこそ、主イエスの足跡に従う者たちにふさわしい姿勢ではないでしょうか。イエス・キリストがなさったように、その姿に倣って私たちはそれを教会の中で実践していく、それが神様の喜ばれることだと私は考えます。私たちはキリストの愛の模範に倣って、目の前の魂を愛し、そして困っている人がいるならば助け、常に寛容でありたいと願うものであります。ここでも、すべての人に対して寛容でありなさいとパウロはテサロニケの教会の兄弟姉妹たちに強く訴えています。少し長くなりましたけれども、これらを踏まえまして、私たちはどのような姿勢で使徒教会にお仕えしていくべきか、3つの点で見ていきましょう。まず1番目、1番目はキリストの贖いの御業を覚えて感謝をすること。キリストの贖いの御業を覚えて感謝をすること、まず第一にそこが大切なこととポイントとなります。贖いというのは、イエス・キリストが私の罪の身代わりとなって十字架にかかって死んで3日目によみがえってくださったことです。そのことを覚えて感謝をする、まずはその原点をぶれないようにしていただけたら感謝です。テサロニケ教会の兄弟姉妹たちは次のようにパウロから言われています。第一テサロニケ1章の6節から7節、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりました。その結果、あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範となったのです。彼らの心の内には、キリストの贖いの御業を覚え、感謝が豊かに満ち溢れていたことでしょう。このことは、主と教会に仕える者の基盤となるところであり、いわば建物の土台、基礎を据えるという重大な位置を占めていることと思います。必要不可欠なことであります。教会内部においては、この認識、理解が危ういと、何かの拍子に、人的なトラブル、またさまざまな困難、突発的な試練がやってきたときに、自分自身が、また 周りまでも巻き込まれて総崩れとなってしまいます。キリストの贖いの御業を覚えて感謝するということ、キリスト者であれば当然のことであると思われるかもしれませんけれども、何をする上でも一番大切なことではないかと私は教えられています。ここが欠如していますと途端に人間的な思いに支配されまして、教会でのご奉仕も喜んでできなくなり、そしてまあ義務的になってしまう、そのような危険性があると思います。私たちは今一度キリストの贖いの御業、それによって神との新しい関係に入れられたことを感謝し、そのことを肝に銘じ、その立場原点に立つべきであると考えます。パウロはこの手紙を持ってテサロニケの兄弟姉妹たちに勧めています。当時のテサロニケの兄弟姉妹たちはキリストを信じるがゆえに様々な困難に遭い、牢獄を強いられていました。しかしパウロはこのテサロニケの兄弟姉妹たちを全ての信者の模範となりましたというふうに言っています。彼らはキリストの贖いの御業を覚えて感謝し、喜びと感謝を持ってお仕えしていたということがわかります。神を恐れ、忠誠を誓い、信仰を守り通しているその姿を見ることができます。キリスト者の信仰の基盤にあり、その上に様々な愛の奉仕、振る舞いが自然に生み出され、そして構築されていきます。まず具体的な働きを始める前に、この部分がまず前提として踏まえられているかどうか確認、また吟味をしていただく必要があると思います。第2番目に、指導者を認め尊敬を払うこと、指導者、牧師を認め尊敬を払うことです。まあ、指導者の牧師の社会的な立場、また人格、賜物のゆえに尊敬するのではなく、まあ、もちろんその部分を尊敬するということも大切だと思いますけれども、主が建てられたお器として尊敬を払うことが何よりもここで重要であると書かれています。男性は主に従うように与えられた教会の指導者である牧師に従順に従うということ、そのことをパウロは強く勧めています。主にあってあなた方を指導し訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛をもってこの上ない尊敬を払いなさい。またお互い平和を保ちなさい。最大の尊敬を払い、主のお働きのために心を注ぎ出し、そして祈り、励まし、支え、犠牲をもって教会の人々を導いておられる、その牧師のために支えていく、牧師を支えていく、そのことが男性には求められていることではないでしょうか。パウロが進めているこのテサロニケ教会の兄弟たちが彼らの指導者に対して持つべき態度の根源は何でしょうか。それは愛です。さらに愛をもってこの上ない尊敬を払いなさいというふうに書かれています。しかも最上級であります。この上ない、その働きのゆえに尊敬を払う、その理由は何でしょうか。それは全知全能なる主によって召し出され、主が建てられた牧者であるということです。主の言葉を取り継ぐお器、説教者であり、また群れを導く牧者であるからです。この指導者への尊敬なくして教会の成長発展は、また教会は健全に成長していかないのではないでしょうか。パウロは手紙の中でことさらに強調しているのがわかります。皆さんはいかがでしょうか。それは私自身にも問われるところですけれども、牧師にこの上ない最上級の愛を持った尊敬を払っているでしょうか。牧師のために心を割いて祈り、そして支え、励まし、謙遜に主に仕えるようにお仕えしているでしょうか。今一度吟味をしていただけたらと思います。先ほども言いましたけれども、その働きのゆえに愛をもってこの上ない尊敬を払いなさい。それは結果として教会の成長と発展につながることになり、さらに主のご栄光が豊かに表されることに直結しているのであります。ヘブル書には以下のように記されています。ヘブル書13章の17節、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人たちは神に申し開きをする者として、あなた方の魂のために見張りをしているのです。 ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆きながらすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にはならないからです。魂の見張りをしてくださっている指導者なる牧師の存在は、教会に集う私たち羊にとって不可欠なものであります。ですから羊である私たちは、牧者なるキリストによって建てられた牧師に最大級の尊敬の念を払い、へりくだり、喜びと感謝を持って主に仕えるように謙遜にお仕えしていくものでありたいというふうに教えられます。3番目に、すべての人に対して寛容であるように、すべての人に対して寛容であるように、5章の14節、兄弟たち、あなた方に勧めます。怠惰な者を諭し、小心な者を励まし、弱い者の世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。男性の務めとして挙げられ勧告されていることは以下の通りであります。大前提としては、すべての人々に対し愛を持って関わるように教えています。怠惰な者、怠け者、まただらしない者、うんぬんと続きますけれども、さまざまな方がおられますけれども、キリストの愛を持って接し、そしてすべての人に対して寛容でありなさい。そのことを教えられているのではないでしょうか。すべての人に対して寛容でありなさい。寛容であるという反対語は短気である。つまり寛容であるということは、不変の忍耐という考えを明らかにしていると言えます。キリスト者はキリストの愛の御業のゆえに、辛抱強く忍耐深くあらゆる方々と関わり、そしてすべての人に対して寛容である。そのことをここで教えています。キリスト者はキリストの愛の御業のゆえに、辛抱強く忍耐深くいることができます。人々に愛のある奉仕をすることができます。第一コリントの13章の4節、愛は寛容であり愛は親切です。13章の7節、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛をもってすべての人に寛容に接し、そしてキリストの愛をその人々に伝えていくこと、表していくこと、それはここでパウロがテサロニケの兄弟姉妹たちに強調していることではないでしょうか。イエス・キリストの十字架の死と復活、贖いの御業を受けている私たち一人一人は、その愛を覚えて、またその愛に感謝して、あらゆる方々、教会にいる方々に愛を持って寛容に接し、その愛のゆえに関わっていくことが求められているのではないでしょうか。教会における男性としての務め、それはその姿勢、それはキリストの贖いの御業を覚えて感謝をするということ、そのことを基盤として、その土台として、その上にさまざまななすべき働きを立て上げていくことが大切です。さまざまな教会の中にはなすべきご奉仕があると思います。ですけれども、まずその部分を揺るがさないようにしていくことが大切だと、私はこのメッセージの準備をしていて教えられました。そして本日、第一テサロニケから学んだ指導者、牧師を認め、この上ない尊敬を払うということ、愛を持ってその尊敬を払っていく、そのことが本当に大切であるということを教えられました。その働きのゆえに尊敬を払う理由は何でしょうか。それは全知全能なる主によって召し出され、主の御言葉を取り継ぐ説教者であり、また群れの牧師であるから。高ぶらずへりくだり、イエス・キリストの謙遜に倣って、教会にあらゆる方々がおられますけれども、すべての人に対して寛容であるということが教えられています。その心でお仕えしていく姿こそが、人々と関わる上での主の御心ではないでしょうか。私たちは本当にこの教会の中で、男性としてお仕えしていく中で、どうしても自分自身の、私自身もそうですけれども、自分があらゆることをできる、何でも自分でやってしまう、そのような思いがありますけれども、本当にへりくだって、 全ての方々に寛容に接し、そしてそのイエス様の愛を持って、一つ一つの働きに、謙遜にお仕えしていくことができたら本当に感謝ではないかなというふうに思います。自我を捨てキリストの心で目の前におられる兄弟姉妹たちに対し寛容に、また全身全霊で向き合って関わっていくものでありたいというふうに教えられるのであります。ではお祈りいたします。愛する父なる神様、素晴らしい主の御名を賛美いたします。このようにして御言葉をお語りする機会をお与えくださいましてありがとうございます。あなたの御言葉だけが集う一人一人に残ることができますように、その御言葉によって一人一人あなたを見上げて歩むことができますように神様導いてください。感謝をしてイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。